いろとで、あやはの、よなやなフリートーク。イェイ、26回目でございます。イェイ、はい、やたらとハイテンションで始まりました。今月は、なんとなんと、私の誕生日月でございます。11月10日生まれなんですよ、私。はい、また一個大人になっちゃいましたね。はい、大人です、大人です、つってね。実は私の姉、さらに中学の頃の友達、高校の時の友達合わせて私含めて4人ぐらいが11月私の身の回りにこう誕生日の子がいるんですよ。つまり11月中自分も含めて4人もね、サソリ座の女がね、うわうわちょっとなんかね、私と姉は典型的なサソリ座で割と情熱的なタイプだけど、友達2人はどうかな、1人はおっとりしてる、もう1人もわりかし穏やかな子。あ、でも好きなこと語ったりとか怒ったりするときは、うん、激しいかも。でもなんかこう激しさのベクトルが子供がワイキャー言ってる感じの激しさなんだこれ、悪口じゃないです、可愛いってこといやー、11月ね、あっという間ですね。もうね、そうなんですよ、なんかね、本当今年あっという間だね。なんだろうね、あっという間に、いやだ、今年終わってほしくないなんか全然堪能してない、夏祭りも結局堪能してない、浴衣は来たっつってあ、でもね、駅前かなんかでサマーフェスティバルやってるところに稽古後に駅降りたら遭遇した時があって、あ、残り1時間あるんだって思わず見てきましたね。そういうね、突発的にイベントにね立ち会えたりすると楽しいですよね。そうなんですよ、私イベント大好きなんですよ。でも普段何もないとね、結構家でまったりするのも好き。とりあえず映画にも行きたい、毎月行きたいって言って2月ぐらい空くときもあるし、2月に2回見れたりもする。そんなね、とりあえず今期はあれを見たいです、新海誠さん新作
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。というわけで今日も早速ラジオドラマやってきます。あら、本当に帰ってきたのね。何その言い方、そりゃ帰ってくるでしょだってあんたってば彼女に逃げられたかなんだかで一時音信不通で、もう古い話持ち出さないでよ。挨拶を済ませ自分の部屋に行く。いつも年一しか帰ってないから、今回のように半年足らずで顔を出すのは確かに珍しいことだった。お部屋何もないね。まあ引っ越す時にほとんど整理しちゃったからね。前回の帰省時と違うのはふよふよと宙に浮いている美少女の存在。ボタン、僕に取り付いた幽霊。自殺しようとしたこと言ってないんだ。
未遂だし余計な心配かけたくないし、それに四六時中一緒で口やかましい相手がいると、結婚詐欺ぐらいで絶望してたこと思い出す暇もないからさ、言うほどでもないかなって。
うん、ちょっと何ニヤニヤしてんの。
別に
何言いたいことあるならちゃんと。
ジューン、なんで帰ってるって言わへんねん。うわっ、やー、
ドアが開くと同時に突進してきた2体のでかい男にベッドまで吹っ飛ばされた。そのあまりの勢いに浮いているはずのボタンも悲鳴を上げる。
あ、てった久しぶり
じゃないわ、東京出たから何年経ったら思てんねん。
年末には帰ってるじゃん、
俺は大手編。
僕の帰省のタイミングでインフルだのコロナだの体調を崩してるからだろ。
お前、10年来の親友に対して冷たない？僕ら親友だったの？嘘やん、そっから？
相変わらず騒がしい男。もっともそこがいいとこでもあるけど。
ジュン君。
ああごめん、驚かせたね。テッタに不審に思われないようこそっとボタンに謝ると、そんなことはどうでもいいとばかりにふるふると首を振るボタン。
この子何かに疲れてる。
え？
またか。
行く先行く先幽霊騒ぎって本当もう。っていうか疲れてるってテッタ、お前一体何したんだよ。はい、というわけでね、今回ね噛んだのは1回だけど、ふよふよって私こんな言えなかったんだって思ったふわふわとかにしとけばよかったかな。ふよふよ今普通に言えてるのに、普段普通に言えてるから気づかなかった。セリフになると普段言えてるセリフが言えなかった。まあまあふよふよ、うん、じゅんくんが動揺したということでいいかいいいかいっつってねあ、これはね夏頃散々、うん、一番最初屋上、次は夏祭りの時、その後スピンオフで私が気に入ってシリーズもので書いてた幽霊少女と自殺かっこ未遂かっこ閉じ少年のお話の続きということですね。いやーすごくねハマったハマったっつってね。いやなんかねやっぱ私こうあれですよ、なんかアニメとか作品見てる時もそうだし、自分で考えた時もそうだけど、やっぱり自分の好きなキャラを作った時に敵役でもメインでも自分の中にあるものだったり、いやーこういうやつやだなと思いつつ、どっかしらなんか人間的にいいところ、なんか救いみたいなものを求める節がある。まあだからそんな中でね、推しキャラを作るもんならもうどんどんどんどんアイデア湧いてくるよねと思って。ちなみに夏頃この話をもし続き書くとしようとしたら、この実家に帰って幼馴染が取り憑かれてるっていう話を書こうとっていううっすら伏線はあった。だから夏祭り編の終わりのエピソードの時にああいう終わり方をしたわけなんだけれども、はい、いよいよね、いよいよね、今回前後編になるか前中後編になるか第全4回ぐらいになるか、それはちょっと未定です。だいたいざっくりの内容決まってるけど、文字数まではね読めないので。っていうわけで今回はねラジオドラマがざっくりね。いやーでもねあれですよ、今期はねもうイマジネーションワクワク、なぜかって秋アニメが豊作じゃないですかね。え私が見てる昨今の秋アニメ、リアルタイムじゃない見返してるアニメとかあるので、あ今やってる秋アニメをピックアップすると、参りましたイルマくん、うるせえやつら令和版ね、水星の魔女、アイドリッシュセブン、ブリーチ、チェーンソーマン、スパイファミリー、ウェーイウェーイってでもね、私はもともとジャンプっ子なので、この辺はやっぱり鉄板かなと。で参りましたイルマくんはもうずっと漫画から好き。でもねイルマくんね内容忠実だし、アニメはアニメですごい好きなんだけど、何よりね今期出てきた新キャラの弓使いのバルバトスバチコちゃん、もう名前からして好き。見た目めっちゃ可愛いのに甘党、性格きつめ、一人称足ねなんか私そういう変わった喋り方する子好きみたい、ツボだわ。っていうか弓使い、女の子の弓使いいいよね、すごい好き。なんか今まで弟子が最後までね弓の修行を終えられなかったり途中で逃げちゃったりとか、その辺エピソードもグッとくるよね、うん。でもね、なんだろうね、こうアニメは少し表現が同じ内容だけど少しマイルになってる気がする。だからみんながとっかかりやすい内容な気がする。アニメはアニメの良さ、漫画は漫画の良さがあるんだけど、私漫画がより好きなのは漫画ならではの表情の良さみたいなの、なんだろうね、紙に書くからなんだろうか、いやいや、まあ、デジタルもだけどあるけど、そういうことではなくて、なんだろうね、漫画という媒体がなせるあの表情の色気みたいな。私参りましたイルマくんの一番好きなのそこなのね。キャラクターの良さが前面に出る。内容ももちろん面白いけど、うん。ちなみにねイルマくんが一番好きなんだけど、エピソードエピソードごとにアブノーマルクラスの面々がそれぞれねピックアップされていくわけなんだけど、そのエピソードで、あこういう子だったんだ、ふんそう好きみたいななんかね、よりなんかキャラをピックアップしたエピソードってやっぱりそのキャラが魅力的に描かれるじゃないですか。でまあまあとイルマくん最推しの箱推し寄りになりました。私自分が好きなアニメ箱推し寄りなの多いの。最推しは誰って聞かれたら多分この子ってすぐ答えられるけど、逆に推しがこの子かなって言ってるぐらいのアニメだとなんかそこまでハマんなかったりする。内容が面白くてもハマらないって時、多分自分好みのキャラがいない時っ ていうのがね大人になって分かるようになったので、一人に流行ってるアニメでもそれは私あんまりハマってないかもとかまだ見てないかもっていう時になんでって言われたら推しから見つかんなかったみたいっつってもうねすぐ言えるようになる。多分理由は多分それしかない。あとは好みの問題なのかね。すごいイルマくんだけどめちゃめちゃ喋った。いやでもね、なんだろうね、やっぱり学校のエピソードだからそれぞれいいんだよね。あのね、漫画の方ではさらにその先を言ってるから、心臓破り編、あの進級したイルマくんたちと新入生たちが先生に、悪役に扮した先生たちに挑む、あの時の先生陣がすごい好き。悪役に扮してるからこう仮面をねつけてるんです、悪い格好してるんですよ。ロビン先生、バチコちゃんの、あの親戚のロビンくんもすごい好き。あの子も弓使いなのよ。そうなのよ。でもバチコちゃんは家系能力が100射100中、ロビンくんの場合は1日だけ当たる 1射1中、精度で言うと同じぐらいだけど上位互換なわけよね、バチコちゃんの方は。なんといってもね、バルバトス家の棟梁ですからね。いや、そんなわけでね、イルマくんがとっても楽しいです。あとはね、やっぱりアイドリッシュセブンずっと待ってたの。だって前回3期の途中こんなに辛いところで終わると思って。アイドリッシュセブンは4人のアイドルグループが出てくる。アイドリッシュセブン、トリガー、リバーレ、ズール。ズールくんが一番新しく出たんだけど、後半がどうなるかうっすらなんかこうゲーム情報入ってきてるから、なんとなく大丈夫になるっていうことは聞いてるけど、詳細までは私ゲームやってないから知らなくて、展開がもう辛くて、トリガーがとりあえずね、事務所を辞めざるを得なくなるわけじゃないですか。インディーズに戻る、はぁ、辛っと思って。いやー、もう私の推しはアイナナだし、一番はあの肉くんなんだけど、でもそんなことは置いといてみんな可愛い。あの最推しといえばここだなと思うけど、そのエピソードごとで好きなからがどんどん変わる気がする、ミハだから、うん、だってみんないい子なんだもん。いやもういいよ。あとね、アイナナは曲もいい、今のオープニングもすごくいい。 YouTube であの PV も出た瞬間速攻見て、で LINE ミュージックでまだかなって思って、よし来たと思って、すぐにあれです、今 LINE プロフィール背景の BGM のとこ変えられるじゃない、すぐに変えたっつってね。で最近はね、最近の流行りは毎日日替わり BGM、 日替わり定食みたく、そうなんかね気分を上げようと思ってね、聴いてる中でお今日はこの曲で上げてこうみたいなね、そんな感じで。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
というわけでね、あっという間のエンディングでございますね。ふと思ったんだけど、私は恥ずかしいと思ってなかったけど、わりかし中学校なんかすごいノートの落書きみたいなのを含めると、小学校ぐらいの時から二次創作的な活動をね、読んだりしてみたりしてたわけですよ。で今ネットにね、ピクシブとかにね、ああいうサイトとかに書いた小説をたまに上げたりしてるわけですよ。それがね、古い作品って黒歴史になりがちじゃないですか。みんなもあるのかな、黒歴史なんて、フワンフワンフワンって今想像してる。あの漫画でよくある吹き出しね。なんかね、なんかこう、いや大人になっても全然黒歴史って余裕でできちゃう、生成されてるものなんだけど、これずっと忘れられない黒歴史みたいなのがあったら、こっそり募集。ラジオで公開しないでって言うんだったら全然いいけど、知りたいっつって。というわけで久々にね、お便り的なのを無期限で募集しちゃう。無期限でっつってね。だからみんなの話せるようなエピソードがあったら聞かせてください。ください。私はみんなのことが知りたい。聞いてはこのラジオをどんだけの人が聞いてくれてるのかなっていうね、ことも知りたい。知りたいよっつってね。知りたいがいっぱい。子供か。そう、そんな感じでね、いろいろアニメ見てます。ね、水星の魔女。可愛いよね、スレッタちゃん。 珍しいね、女の子主人公ってね。でも私女の子も大好きで、しかもユリウスも入ってくるじゃないですか。っていうかスレッタちゃん逆派、逆派ハーレム状態いいね。私主人公がねみんなから好かれてる展開大好きなんですよ。なんか初め嫌われててそっから見直したとか、なんか分かち合ったみたいな展開も胸熱激熱、そういうね王道定番みたいな話がすごく好き。でも定番なのにキャラの良さとかストーリーの良さでなんかこう飽きさせない展開にするのはもっと好きです。ほんとね、好きな時に好きとしか語彙力いいないの、ほんと辛いね。分かって、本当はこんなに溢れんばかり気持ちが溢れんばかりなんかね説明が上手な人とか羨ましい。私ね結構感情が先行してなんか言葉を飛ばしたり抜かしたりすることよくある。昔そんなにっていうか全然喋れない方だったから、今ね、まあ曲がりなりにもちゃんとおしゃべりができるようになったからね、他人との一冊もできるようになってきたわけなんですけれどもね、やっぱり興奮したりとか上がっちゃったりするとなんかもう尻滅裂になる。でもね人間みんなそうよね、いいじゃない人間だものつってね、ちょっと自分の恥ずかしかったことを慰めたりしている。というわけでね、そんな感じで誕生日月の私はちょっとテンション高めでお送りしました、いつもではではまた次回。